箴言の十章です。でこの箴言の十章から、まあ、ある意味ですけども、この箴言としての本編が始まります。じゃあ一章から九章まで何だったのかって話なんですけど、これが本編じゃないのかって。どれだけ深い話が、本当にその真理をソロモンが語ってるかなんですけど、箴言としての本編というのはこの十章から始まるというふうに言われています。一章から九章までじゃあ何だったのかというと、この知恵に関して、まあ、知識とか知恵とか悟りとか理解とか英知とかそのように、訳されているこの知恵がどのようなものなのか、私にとってどのようなその益で益をもたらし、私にどのような益をもたらし、私のその生活の中でどれだけ必要なものなのか、知恵があるということはどれだけ素晴らしいことで、知恵がないということはどれだけ愚かなことなのか、でこのことについて箴言の1章から9章までは扱っています。だからこの知恵に、知恵の言葉に、神の言葉に耳を傾ける必要がある、価値がある、そのように1章から9章までソロモンは教えています。10章から22章の途中までなんですけど、この一節一節が箴言なんですよ。で正しいものと、もしくはその知恵のあるものと愚かなもの。で、これを対比させるんですよ。で、ほとんどの場合、この節と節の間につながりがないんですよ。つながりがあるところももちろんあります。けど、この10章から22章までの間というのはほとんどそのつながりがなくて、一節一節が独立した箴言なんですよ。だから、いつも私たちが学んでいるようなスタイルで、1節から例えば5節まではこのことを言ってて、6節から10節まではこのことを言ってるような、そのような区割りができないんですよ。できるところもあるんですけど、ほとんどできないです。なので、まあ今日からしばらく1節1節学ぶスタイルにします。まあ、そもそももともと1節1節学んでるんですけど、1節を読んでこれを説明して、1節を読んで、そんな感じです。じゃないとつながりがないので、あまり、ただこの箴言を通して、特に今日学ぶ十章を通して、正しいものと愚かなものと、知恵あるものと悪者と、そんな感じでその対比して、リストアップされているような感じです。はじめに言っておきます、へこむから。半か長か、白か黒かって言われたら、どちらかというとも含めて黒なんですよ。70% 黒っていうのはないんですけど、で 30% 白っていう感じで言いたくなるんですが、神の前で 100% 黒か 100% 白かなんですよ。イエス・キリストにあって罪が許されたのであれば 100% 白なんですよ。自分がその神に対して罪を犯してしまうその罪があるんですけども、それもイエス・キリストのもとに持ってって、イエス・キリストのゆえに神のもとに持ってって許されるという、そのことも全部含めて白なんですよ。で、この箴言というのは、まあ、特にまた律法についてもそうなんですけど、律法については自分がどれだけ正しくないか、神の前に正しい行いができないかということ、また自分がどれだけその罪人なのかということを明らかにします。箴言というのは、どれだけ自分に知恵がないかということを明らかにします。知恵がないって言われると嫌なんですよ。愚かだなとか言われると嫌なんですけど、私の知性や私のこの肉というのは反発するんですが、でもこの御言葉を本当に学んでって、一つ一つを自分に照らし合わせると、自分が愚かなことでしかなんか見えなくなってくるんですよ。で、本当に愚かなものになるか、神の恵みによって正しいもの、また知恵あるものとなるかというのは、どこで決まるかというと、この自分についての正しい知識を得た後どうするかなんですよ。私がどれだけその神についての知識がないかということが分かったら、じゃあどうするかなんですよ。それ学べばいいじゃないですか。聖書を読むことが大変であれば、その学ぶ必要がありますよ。誰かにその 手引きをしてもらって。自分で読み進められないんだったら、なんかそのプログラムを使うことも一つかもしれません。でも本当に私がこの御言葉に対する上かわけを与えてくださいって、私たち午後の学びでやってますけども、もしかすると神の本当のその恵みというのを理解してないのかもしれないです。 どれだけ自分の罪が許されたかということを忘れてしまってたり、そもそも罪が許されてなかったりしてるとか、そういう可能性だってあります。そうやってその、本当にその神の恵みを知っていく。で、その知識が私に、その知りたいという思いが、神の愛を受け取りたいという思いがあるかないかということを判別してくるんですよ。知恵があるかないかというのは。救われてる救われてないの話じゃなくて、自分にその知識に基づいて、その行動してるかどうか、考えてるかどうか、物事を決めてるかどうかっていうのが迫ってくるんですよ。で、知恵がなかったら、ヤコブが言ってるように、誰であっても、誰に対しても惜しげもなく、咎めることなく、与えてくださる神に願いなさいって。そしたら知恵は必ずきっと与えられるというふうに書いてあります。だから、自分に知恵がないということが分かることは結構です。素晴らしいです。そこで求めるんですよ。愚か者は、愚か者は、私はよく愚か者になるんですが、自分に知恵がないことが分かったら自分にがっかりするんですよ。そしてそこで終わるんですよ。私は知恵がない。私はもうダメだって。私はこの悪から、抜け出すことができない。私は愚かだって。理解することもできない。私はダメだ。ダメな私のこのレッテルを貼るんですよ、自分で。それで何もしないんですよ。神の言葉は全ての人に向けられていて、神の知識は全ての人にオープンなんですよ。街の角でいろんなところで叫ぶんですよ、知恵が。どうか知ってほしいって。神はこの知識を、また知恵を得てほしいんですよ。なぜかというと、私の祝福になるし、私の永遠の命に関わることだからです。神はイエス・キリストをご自分の御子さえ惜しまずに、私たちに与えてくれたほどに、永遠の命を私たちに与えたいんですよ。知恵も含まれるんですよ。だから、くださいと願うのであれば必ず与えられます。だから、自分に知恵がない、知識がない、知恵がないということが分かったら、神にお願いです。とか、私のこの哀れな私を憐れんでくださいって。恵んでくださいって。本当に知恵がないし、理解することもできませんって。だから、このことを理解する力を与えてくださいって。そもそも私にその御言葉を読み進めるような、なんか思いすらないんですって。実は。でもこのこともあなたの前に正直に認めますから、私を助けてくださって、御言葉を読み進めたり、それを理解したり、もっと知りたいという思いを私にお与えくださいって。それが、知恵のある行動ですよ。知識に基づく。もうちょっと後で話しますけど。はい、終わり。すごい。8分で終わった。で、一つ一つのリストを見ていきたいんですよ。最初に励ました上でですよ。だからこれ読み進めていくと、自分に知恵がないっていう知恵に、知識に基づいて生きてないということがわかると思いますが、へこまないでねっていうことが言いたいんです。一つ一つその悪者であったり、その愚か者に当たる、その自分は当たるかもしれないけど、神は私のことを見捨てないし、神は私のことを愚か者というふうには思わないんですよ。イエス・キリストを与えてくださって、そのイエス・キリストを与えてくださるほどに永遠の命を与えたいんですよ。私の罪を許して、私に知恵を与えたいんですよ。その方に期待しましょう。そうやって読み進めていきたいです。一節。ソロモンの箴言。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。まあ、知恵のある子は父を喜ばせると。後者、その愚かな子は母を悲しませると。一般的に言ってです。最近は男性とか女性とかちょっと厳しいからね。一般的に言って、その父親というのは子供が何をその成し遂げたかっていう、なんかこの、これをやったっていうことに対して喜びを持つんですよ。100点取った。おーすげえなって。これでうまくいった。あれができるようになった。すごいってなるんですけど、母親は一般的に言って、もう一度言いますけど、一般的に言って、その、全部がそうじゃないです。父親がその、何かやったことが素晴らしいっていうふうに必ずしもそう思わないんですけど、私もそうですけど、うまくいかなかったも、その、努力したこと、頑張ったことを、その、褒めるというか、それは素晴らしいというふうに認めますが、一般的に言ってです。母親は、より、その父親よりも、その、より、その、子供との関わりっていうんですかね、この感情的なつながりの中で、その喜びを持ちやすい、一般的に言って。なので、その父が喜ぶ、母が悲しむっていうのは、そういう、一般論を当てはめてるわけですね。多くの場合。私も子供との関わりを大切にしますし、 子供とその愛し合うというかその信頼関係が、立て上げていく、その構築されていくことを喜びとしますよ、もちろん。けど、その一般的な話です。知識、ごめんなさい。知恵のある子というのは、正しい知識に基づいて行動するんですよ。神ということはどのような方か。また自分というのはどのようなものなのか。何が正しいことなのか。何が正しくないことなのか。その知識に基づいて行動するんですよ。だから知恵は私たち1章から9章まで学んできましたけども、言動に影響を与えるんですよ。私たちの言うこと、私たちの行いに影響を与えるんですよ、知恵は。知識は別にそこで終わるんですよ。私のその歩み方、生き方っていうのは変わらないんですよ、知識だけでは。知識は、その物事がどうなのか物事の事実ですよ。今雨が降ってる。今雨が止んだ。今天気ですとか。今は、春。夏？暑いけど。春ですとか、今2月ですとか。そういう事実に基づいて、いろんなことをその、事実に基づいたことを知識なんですよ。それを知ってるということは。で、それに基づいてどう行動するか。天気予報を見て、今日は暑そうだ。じゃあ、T シャツっていうかその半袖を着ていこう。今日はすごく寒くなる。じゃあ、ジャケットを着ていこう。そういう話ですよ。で、知恵があって、今日は雪が降りますって言ってるのに、半袖と半パンで出ていく人いないですよ。それは知恵がないんですよ。で、聖書の言う特にその知識というのは、その神についての知識ですよ。神の願っておられること、神が喜ばれることを願っておられないこと、喜ばないこと、それについての知識ですよ。で、知恵というのは、その知識が私の信仰に結びついて、私が、その私の言動や考えの指針になっていくことを知恵と言うんですよ。だからその知恵のある子は、父親も喜ばすし、母親も喜ばしますよ。けど知恵がないのであれば、両方とも悲しませますよ。愚かな子というのはこのような知恵によって歩まないので、父親と母親の双方の悲しみとなってしまいますよ。何も達成しないし、そして良い関係を築いていくことができないから。だから悲しみになるんですよ。二節。不義によって得た財宝は役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。不義と正義がそれぞれもたらすものです。不義というのは、もしかすると多くの財宝を、多くの富を、多くの財を、お金をもたらすかもしれないんですよ。でもそれは役に立たないって。だって、地獄の沙汰は金次第であるわけないじゃないですか。そしたら私も終わりですよ。ほとんどの人が終わりますよ。お金をいくら稼いだからといって、次の世界、神のその裁きの座の前に立つときに、正しい正しくないというのをお金で稼ぐ、その、神の行為を得ることはできないですよ。そしたらこんな聖書いらないですよ。一言で終わりますよ。金を稼げって。地獄の沙汰も金次第。何をしてもいいから、とにかく金を持ってないと、あなたは神の国を相続することができません。それで終わりじゃないですか。イエス・キリストが十字架にかかって苦しんで死ぬことも意味ないんですよ。もし、富によって、この世でどれだけ成功したかということによって、私の永遠の世界が変わるんであれば、何の意味もないですよ、この聖書で学んでいること。イエス・キリストが十字架でかかったことが意味がないなんてあるわけないじゃないですか。不義がもたらすものは、どんなその多くの財宝であったとしても、それは何の役にも立ちません。ルカの16章を開くと、その今開かなくていいですけど、金持ちとラザロの話が出てきます。金持ちがいて、そのラザロというのはその物乞いなんですよ。貧しいんですよ。で、二人とも死んで、その、ラザロはこの物乞いは、アブラハムに抱かれてるわけですよ。で、金持ちはその地獄に行ってしまったんですよ。まあ地獄というかその前の段階ですけど。で、暑くて喉が渇いてるから、その助けてくれって言うんだけど、もう何をすることもできないって。ここに至ってはもうお金持ちだろうと物乞いだろうと何の関係もないって。意味ないんですよ。どれだけその富を得ても。でも正義は人を死から救い出すって。だから本当にその私たちイエス・キリストを信じる者として、この永遠の命が与えられていること、私たちのゴールがこの地上にないこと、 どれだけ金持ちになるか、どれだけ物を持つかとか、それじゃないんですよ。老後のために2500万貯めるのは別にいいですけど、いいんだけど、それが全てじゃないということを覚えている必要があります。聖書は決してそのお金を持っている人を蔑んだり、その人がその天国に行けないとか、そういうこと、神の国を相続することはできないなんて言ってないですよ、一言も。貧しくても、貧しくなくても、お金を持ってても持ってなくても、そのイエス・キリストを信じるかどうかだから。で、それを、その信仰を、その救いをどう達成するかなんですよ。でも正義は神からその義と認め続けられる。つまりイエス・キリストを信じるというその信仰にとどまり続ける。私の信仰を、その私の救いを達成する。この地上で神から与えられている、この人生を全うして最後息を引き取るまで、イエス・キリストの恵みのうちに、イエス・キリストの愛のうちに、キリストを信じるというその信仰のうちにとどまっているというこの正義は人に救いをもたらしますよ。私たちに永遠の命を与えるんですよ。正しいものは2回生まれて1回死ぬんですよ。正しくないものは1回生まれて2回死ぬんですよ。ですね。1回目は必ず誰でも生まれないといけないんですよ。イエス・キリストを信じたら聖霊が与えられて、その時に新しく生まれるんですよ。イエス、その永遠の命を得て。でもいつか死ぬので、一回は死ぬんですよ。でも、キリストを信じない人たちというのは、義と認められなかった人たちというのは、一回生まれて、キリストを信じないから、新しく生まれないんですよ。でも、一度死ぬので、死ぬのは一緒なんですよ。でも、もう一度その永遠に神と断絶されるという、その霊的な意味でのこの死というのを受けないといけなくなるんですよ。永遠の世界で。本当にその、私たちが目指すべきところ、その知恵が指し示すところ、私たち知識として持ってるんですよ。最終的にその永遠の世界があるというのを。でも、知恵としてその、この知識を働かせて、何に価値があって、何に価値がないかということを判別しながら生きる必要があるんですよ。そうじゃないと、知恵を使ってることにならないんですよ。せっかく知識があるのに、知恵がないということになります。目の前のことに一生懸命になってしまうことが私も多々あります。だからそのたんびに、この自分に対する正しい知識を教えてもらって、いや、こんじゃまずいじゃんって。目覚ませって。永遠の世界に目を向けようって、そのために助けてくださいという、それが正解ですよ。三節。主は正しいものを植えさせない。しかし悪者の願いを突き放す。神は正しいものを植えさせないって。詩編の37編、25節。開けなくていいです。詩編の37編の25節。若かった頃も、年老いた今も、これはダビデの言葉です。私は見たことがない。正しい人が見捨てられること、その子孫が食べ物を乞うこと。見たことないって。神は、その正しいものに対して、必要を必ず与えてくださるって。この正しいものというふうに訳されている、部分ですけど、ヘブライ語だとネフェシュ、サディックっていう風に言うんですけど、ネフェシュっていうのは魂っていう意味なんですよ。だから、その正しいものという風にも訳せるんですが、その魂を持っているも正しい人みたいな。だけど、直訳をすると正しい魂なんですよ。もしくは正しいものの魂なんですよ。だから、この神が植えさせないのは、私たちの必要を、日々の必要を与えてくださるということもしかり。と同時に、私たちのこの神は正しいものの魂を植えさせることは決してないんですよ。どんなにその物質的に経済的に貧しかったとしても、その人のその魂というのは喜んでるんですよ。植えることがないんですよ。いつも満足してるんですよ。正しいものに神が与えてくださるその満足というのは。どんなその状況の中にあってもパウロは満ち足りる経験を得たって、満ち足りる方法を得たって。それはその経験さじゃないですか。神のような性質、歩み、愛するという神を愛し、人を愛するという中に、この喜びがあるんですよ。悪者、その願いを、神はその願いを突き放すって。この世界において、お金や富でいろいろな願いが叶うかもしれません。 たとえ将来ドラえもんができたとしても、あと100年後に。でもこの地上で終わるんですよ。どんな願いが叶えられるだけのその権力を持ったとしても、お金を持ったとしても、それが全てじゃないんですよ。どんなにお金を積んだとしても、神にその人がこんだけのお金を渡しますから、寄付しますから、私にあなたの霊を与えてくださいって、私にあなたの救いを与えてくださいって、そのような願いを神は突き放しますよ。私たちがその自分の欲求から、肉の満足から神に願うのであれば、それは叶えられないですよ。でも神の御心にかなう願いをするのであれば、それはすでに叶えられたって。それが私たちの確信ですって。第一ヨハネの5章14節に書いてあります。次の世界、神に願っても、何を願っても、お金をどんだけ積んでも叶えられないんですよ。このさっきの金持ちのように。水、コップ一杯の水をくださいと言ったその願いさえも叶えられないんですよ。4節。武将者の 手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ます。これはわかりやすいです。まあ、その通りだから。武将者というのは、まあ、怠け者ですよ。働かなければその分報酬は減ります。地上においてもどれだけ働くかによって、それだけのその報酬を受けますよ。ワーキングプアっていうのは社会的な構造の欠陥ですよ。神がその願っておられるその本来のあり方というのは、しっかり働いたらちゃんとその報酬を得るというのが神が願っておられるその社会的な構造ですよ。でも怠けるんであれば、怠けるんであればその分報酬は減ることは当然です。物質的な世界でもそのことは言えるし、霊的な事柄においてもそのことは言えます。私が神に対するその祈りであったり、御言葉であったり、その私の肉と戦うこととか、悪魔がその私に火を飛ばしてきて、ここでその神ではなくて、ちょっと休憩入れてさ、って、これをやろうよ、あれをやろうよ、って、御言葉なんてちょっとかったるいじゃんって言ってくる。そのようなその思いの中に悪魔のその火が飛んでくる時の戦いにかまけていたら、戦わないんであれば、それに対して、武将者で怠け者になるんであれば、そこにはその勝利は生まれないんですよ。戦わないと。でも勤勉な者は、勤勉な者の手には、その勤勉な者の手は人を富ますって。良いものがたくさん与えられるんだって。聖書は身を入れて働くことを命じてますよ。第一テサロニケの4章11節。しっかり働きなさいって。もうテサロニケの人々、テサロニケの中で、そのもう世の終わりが近いって。で、そういうその、教えだったり、もうイエス・キリストが再臨されたっていうふうに言ってるその教えが広がったんですよ。だから、もうこんな世も末なわけだから、働く必要ないとかって言って、働かなかった人がいる。それが経験の証、それがその素晴らしいクリスチャンの証みたいな、そんな感じ。私仕事辞めましたって。で、そういう人たちに対して、それはその怠けてるんであって、ちゃんと働けよって言ってるんですよ。だから身を入れて働きなさいって。コロサイの3章の23節は、何をするにしても、人に対してではなくて、神に対してするようにしなさいって。どんな仕事でも、どんなその奉仕でも、一つ一つのことを人に対してやるんじゃなくて、神に対してやるようにしなさいと。この地上でも、次の世界でも、同じ原則ですよ。物質的にも、霊的にも、同じ原則ですよ。どれだけ神に対してやったかが、どれだけその報酬、報いを受けるかじゃないですか。どれだけその神を求めたかによって、神がどれだけ私に答えてくださるかっていうのがなるから。それは一週間神に何も求めなかったら、一週間何も起こらないんですよ。神は恵みによって、私たちにその求めたら与えてくださるというこの関係を与えてくださってるんですよ。神は恵みによって、私が家宝を寝て待てを、その体現する、その命を、まあ、その生き方を与えたんじゃないんですよ。神は恵みによって私が、こんな私が、この正しい神に、この世界を全て作られた神に、大胆に出て行って、その恵みを求めて、日々の生活の必要を求める、私の霊的な必要を求める関係をイエス・キリストにあって与えてくださったんですよ。恵みって言って、私が歩いてたら、なんか恵みに当たるみたいな、そういうもんじゃないですよ。 私が普通に生活してたら何も求めないけど、何もしないけど、何も思い巡らさないけども、神が全ての必要を私に与えてくださる。そんなことないですよ。自分のその親子関係見てもそうですよ。求めるから与えるわけじゃないですか。その子供の必要はわかりますよ。けど求めないと与えないときありますよ。何がしてほしいのって。関係が欲しいから。会話が欲しいじゃないですか。親として求めたら与えられるというこの関係が。それが嬉しいんですよ。であれば神はもっとですよ。私たちを愛し合いたいんだから。そのためにイエス・キリストを与えてくださったんだから。五節。夏のうちに集めるものは思慮深い子であり、借り入れの時に眠るものは恥知らずの子である。これは何のことを言ってるかというと、時を知ってるかということです。夏にしっかりと集める。借り入れ時にしっかりと働く。それを知ってるかどうかです。ヨセフさんという人がいましたね。創世記に出てきます。パロの夢を解き明かしたんですよ。牢にいる時に。これから7年間先、すごい豊作の時が来るって。で、その後7年間ものすごい飢饉が来るって。ヨセフはその夢を解き明かしたというこの夢を神から教えてもらった夢についてのこれから起こることについての知識を得たんですよ。でもそれだけで終わらなかったんですよ。彼がエジプトのナンバー2になったのは、エジプトのパロがあなたにないのは、そのパロという称号だけだというふうに言わしめたのは、ヨセフに知恵が与えられてたからですよ。その知識に基づいて、知恵を持って行動を起こしたんですよ。つまり7年間集められるだけ、蓄えられるだけ食べ物を集めなさいって。そしたら次の7年間、全くその収穫がなかったとしても、私たちは生きながらえられるし、他のその国々からたくさんの金や銀を得ることができるって、商売できるって、それで。それでエジプトは助かったんですよ。ヨセフは知ってたんですよ。いつ集めて、いつ休むかって。私に知恵があるかないかというのは、私が白深いか恥知らずか、どっちかということは、私が時を知ってるかどうかですよ。ヨハネの福音書4章の35節。ヨハネの4章の35節。あなた方はまだ4ヶ月あって、これから借り入れだと言ってはいけません。しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。まあ、キリストを述べ伝えるのはもうちょっと後かな。あと4ヶ月あるから大丈夫、大丈夫。ヨハネの9章の4節。私たちは、ヨハネの9章の4節。私たちは、私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。今のうちなんですよ、神に応答するのは。次の世界に行って神に応答するっていうのは当然で、当たり前なんですよ。神がその吟味するのは、私によくやったねというふうにおっしゃってくださるのは、何をネタにす、元にするかというと、今この地上で生きているこの生活、この生き方、この時間を見て、神はよくやったねっていうか、よくやらなかったねっていうか、どっちかなんですよ。だから、私たち時を理解すべきですよ。この永遠の世界の中で。今なんですよ。神のために応答するのは。神の世界に、その次の世界に行って、天国で神の国で一生懸命働くと、そういう話じゃないんですよ。今どう神に対して応答するかなんですよ。私たち明日生きてるか分かんないんですよ。じゃあ明日からやろうっていうのは、私たちにとって知恵あることじゃないですよ。今日神に応答することを語られたんだったら、今日やるべきですよ。明日とか、ちょっと老後とか。仕事を引退してからとか、もうちょっと時間を、得てから。これをやってから、あれをやってから、その後、しっかりやりますとかっていうのは。知恵がないんですよ。はぁ、痛いな。天に宝を詰めるのは今だけですよ。そのようなことを聞いて、どう行動を起こすかですよ。本当に私に知恵が与えられるのか、それともその愚かなままでいるのかっていうのは。私たちに与えられている知識、私は必ず死にます。100% 死にます。もう統計学上 100% というのはあんまりないですよ。でも 100% なんですよ。私が死ぬことは。いつか。 そして 100% 私は神の前に立つことになるんですよ。その時のために神の前に義と認められるように私は行きたいですよ。救いを達成するためにそのために行きたいですよ。で、優先順位をつけて今の世界と次の世界で命を得るためにこのバランスを取る必要がありますよ。だ、仕事じゃあやめて神に祈りながら隠遁生活をして本当に神を愛するっていうことを生活をすればいいのかと、そんなことないですよ。だからしっかり働けっても言われてるし、互いに愛し合いなさいという関係をフェロシップの中でその愛するっていうことも求められてるんですよ。一人で生活したら愛し合うということできないですよ。互いに愛し合うのはクリスチャン同士でしかできないんですよ。互いにだから。本当にその優先順位をつけて、何に価値があって何に価値がないのか、何を優先すべきなのか、その知恵をもらって、そしてごめんなさい、知識を蓄えて、そして知恵をもらって行動する必要がありますよ。6節。正しい者の頭には祝福があり、悪者の口には暴虐を隠す。正しい者、祝福と呪いの話です。律法を守ることで祝福を受け、律法をないがしろにすることで呪いを受けるって。申命記の27章と28章。その2つにあります。守るんだったら祝福、守らないんだったら呪いって。で、暴虐というのは別の訳だと暴力とかです。だから、悪者の口には暴力があるって。だから私たちも何を言うかには気をつける必要がありますよ。この言葉は相手にどのように響くだろうかって。律法は愛するということで全うされます。だから神基準の愛を私たちが口にすることを求めていく必要があります。良かれと思って。嘘も方便的な。難しいですよね、ここら辺のその基準が。でも神は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいって。それ以上は悪から来るって。でもそのはいははいの言い方も、いいえはいいえの言い方も、愛がそこに止まってなければ、悪口というかその相手の徳を高めることにならないから。本当にこの愛と真実を告げると、このバランスを神からいただく必要があります。これは知恵ですよ。7節。正しい者の呼び名は褒めたたえられ、悪者の名は朽ち果てる。正しい者と悪者の名前ですけど、正しい者の名前は残るんですよ。例えばヘブルの11章を見てくださいよ。開けなくていいんですけど。この信仰の殿堂入りした人たちですよ。その人たちの名前が全部書いてありますよ。で、ヘブルの11章に私たちの名前は載ってないんですけど、残念ながら。でも、命の書には名前が記されているはずなんですよ。イエス・キリストのゆえに。そのイエス・キリストを信じる信仰があるから、私たちはその命の書に名前が記されているんですよ。私たちの名前は神に覚えられていて、神は私たちを名前で呼んでくださる方なんです。知ってるんですよ。私のこと。でも、悪者の名前は朽ち果てるって。この朽ち果てるっていうのは別訳はその腐るですよ。腐っていくって。だから結局残らないんですよ。残念ながら聖書の中には、その神に従わなかった人たち、この人たちはその神を捨てました、信仰を捨てましたっていう名前が出てくる人たちがいますよ。だからこれはもう祝福の反対ですね。恥というか。命の書に名前が記されていて、これがずっと続くことを願いますよ。8節。心に知恵のある者は命令を受け入れる。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。この御言葉をどう受け止めるかですね。心に知恵のある者は御言葉を受け入れるんですよ。どのように受け入れるかという御言葉を学ぶ態度ですよ。謙虚さが必要なんですよ。謙虚な思い。でもって、神の言葉に対してでもは厳禁ですよ。あ、そうかって。そうなのかって。じゃあ私が間違ってるのかって。そうやってその謙虚さが必要です。神が正しいということを認めて、私にどうぞ教えてくださいというこの低さが。また御言葉に生きる態度、従順さが必要ですよ。謙虚さだけでは、知恵あるものとは言えないんですよ。謙虚に、そうですよね、そうですよねってずっとその人の言うことを聞く人はいるんだけども、態度においてめちゃめちゃ従順じゃない人がいるんですよ。うんうんっては言うんだけども、態度はうんうん、うんうんなんですよ。うんうんじゃないんですよ。それも知恵によって 心にその御言葉を受け入れるんであれば、その受け入れる謙虚さと、実際にその御言葉に生きる従順さが必要なんですよ。それを受け入れるって言うんですよ。で、無駄口を叩く。直訳は口が愚かなもの。その人は御言葉を知識として知っていたとしても、正しいこととして知ってたとしても、それを受け入れる謙虚さや、それにその御言葉に従って生きる従順さがないんですよ。それで愚かなことを口にするんですよ。言い訳を言うんですよ。自分のことを棚に上げて、あの人もう悪いとかあの人はどうなるのとか、いや、あなたの話をしてるんですけどって、私は責められるんですけど、いつも神に。そうやってその自分がどうなのかということを、そうです、踏みつけられてしまうって。そうやって言い訳ばっかり言ってたり、人がどうだああだとか、自分のことを、その見ないんであれば、滅びを招くとか、問題を抱えるとか、つまずくとか、そういう言葉です。だから踏みつけられるって。9節。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかし自分の道を曲げる者は思い知らされる。道というのは御言葉です。イエス・キリストはまた、その、ご自分が道だとも、おっしゃいました。私は道であって、真理であって、命だって。この御言葉、このイエス・キリストという方、この方の上をどのように歩むかですよ。イエス・キリストというこの方の道にどうやって留まってまっすぐ進むかどうかですよ。まっすぐに進めば安全だって。つまり誠実に歩む、さっきのその、経験さと従順さを持って神に助けていただいてまっすぐに歩むこと。まっすぐに歩むというのは、別訳を見てみたんですけど、誠実に歩むとか、一貫性を持って歩むとか。だから私のこのイエス・キリストに対する態度、それが、教会で、家庭で、職場で、一貫してるかですよ。私が正しく歩んでるかというのは、私がまっすぐにイエス・キリストの道を歩んでるかとかっていうのは、一貫性があるかってことですよ。教会での私と、職場での私と、家庭での私が全然違うのであれば、それはまっすぐ歩んでないんですよ。くねくねくねくね歩んですよ。外れてまた戻り、外れて戻りっていう。イエス・キリストに留まっていたいですよ。それ一貫性を持って歩みたいですよ。思い知らされると書いてあるから。道を曲げてしまうんであれば痛い思いをするんですよ。ある意味ですよ。神はその痛い思いを使っても私をその強制して正しい道にイエス・キリストの方に戻ってくるようになさるんですよ。それはありがたいことですよ。痛い思いをしなければですよ。私たちどこまでも、私たちってすいません。私はどこまでも外れていくものですよ。痛い思いをするから、だから戻ろうとするんですよ。でもそれをもう曲げてしまうのであれば、イエス・キリストの上に、その道にイエス・キリストのうちに留まっていることはできなくなっちゃいます。十節。目くばせする者は人を痛め、無駄口を叩くも、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。目くばせっていうのは、その好意を寄せるというか、目をつむるというか、その悪や愚かさを軽く見るんですよ。だからその自分に知識がないこと、自分に知恵がないこと、自分に悟りがないこと、それに本気で向き合わないんですよ。だからその愚かさとか罪に悪にこう妥協してしまうんですよ。そんな目くばせをするものは結局はその人を痛めることになるって、自分も傷つくし人も傷つくんですよ。さっきのその愚かな子供は母親を悲しませるんですよ。父親を悲しませるんですよ。だから罪を犯すっていうことは、正しく歩まない、知恵によって歩まないということは、自分だけにとどまらないんですよ、この痛みというのは。必ず周りの人が痛い思いするんですよ。何かしら。11節。正しい者の口は命の泉、悪者の口は暴虐を隠す。6節にも書いてあるように、暴虐を隠すってことですね。で、正しい者の口はその命の泉だと書いてあります。だから正しいものの言葉というのは人に命を与えるものだって。第一コリントの14章で予言というのは全ての人が学ぶことができると。そして予言というのは何かというと、そこに励ましがあって、進めをなして、そして慰めて、ごめんなさい。進め、励まし、慰めるって。だから神がこう言ってるから、神に従おうじゃないかって。でも、失敗したとしても神がおられるから、イエス・キリストにあって許していただけるんだって。 大丈夫だよ、神がおられるからって。で、そのような言葉には命の泉があるって。また、神との関係を指し示すんですよ。本当の命の泉というのは神との関係にしかないじゃないですか。だから、大丈夫。私が助けてあげるから。ブブー。私に命がない、命の泉はないんですよ。大丈夫、きっと良くなるから。そんな不確かな、きっと良くなるって。でも、神に望みを置くのであれば、そこには命があるんですよ。神とのその命の関係の質が、高い質が、喜びがあって、そこにその永遠の命があって、その感謝があって溢れてくるような、その泉が神にはあるんですよ。だから私たちのその神、人を励ましたり、進めたりするときに、その進めの言葉の中に正しいものであれば、神を指し示すんですよ。また十字架を指し示すんですよ。あなたがダメダメなのは知ってるよって、神もね。それであるのにもかかわらず神はあなたにイエス・キリストを惜しむことなく与えてくださったんですよって。その罪のゆえに、その罪が許されるために、だからイエス・キリストが苦しまれたんですよって。だから大丈夫なんですって。私ね、見てくださいよって。こんな私でも大丈夫だったんですよって。じゃああなたでも大丈夫なはずですよって。それが正しいものの言葉ですよ。神を指し示すんですよ、常に。12節。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆う。憎しみと愛ですね。両極端のもの。常に争いとか論争があるのは憎しみのサインです。自分にその憎しみがないと言っても、その口や態度に出さなくても憎しみはなくならないんですよ。必ずどっかに現れてくるんです。破綻するんですよ。なんか胃が痛くなるとか。怒りっぽくなるとか、常になんか論争とか争いが絶えないとか、憎しみがあるサインですよ。それは証拠ですよ。だからその憎しみを処理するには許す必要があるんですよ。許すには愛が必要で、私にはそのような愛を持ち合わせてないので、神に助けを求めることが必要不可欠なんですよ。でもその愛には、愛は全ての背きの罪を負うんだって。第一ペテロの4章8節。第一ペテロの4章の8節。同じことが言われています。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。この多くの罪を覆うというのは、カバーして見えなくするっていうこと。罪をなかったことにするということではないです。決して。だって、人から悪いことをされたらですよ。そのことに対して、その、何もなく、相手がごめんなさいねとか何もなく、うん、いい、いい、なかったことにしようと、私あなたのことを愛してるから大丈夫、大丈夫、何もないねって、絶対に溜まっていきますよ、憎しみが。だからこの、愛はすべての罪を覆う、多くの罪を覆うというのは、一つには相手の罪を認めるってことですよ。こいつ悪いって。私に対して悪を行ったって、こんなひどいことをしたって。その上でこちら側は許すんですよ。許すということに、その取り組むんですよ。ヤコブの5章、19節と20節。ヤコブの5章、19節と20節。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人の迷いの道から連れ戻す人は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるのだと知るべきです。だから愛するということは、相手の罪をしっかりと指摘した上で、相手を、神、相手に対してそのイエス・キリストを指し示し、悔い改めに導いて、その上で私も許すんですよ。同時に。付き合うというか。その相手が悔い改めるという、神の前に悔い改め、その人の前に悔い改めている、悔い改めるということを導きながら、自分も許していくというそのプロセスを、同時に、この歩んでいくんですよ。それが、愛というのは全ての罪、また多くの罪を負うという意味ですよ。何でもかんでもなかったことにしなさいって、何でもかんでも許しなさいって、そんな無理な話じゃないですか。でもイエス・キリストに会って神は何でもかんでも許したんですよ。イエス・キリスト抜きに何もなかったことにはならないですよ。イエス・キリストが苦しまれたから、私の罪を全部負ったから神は私のことを許してくださるんですよ。 神は私のことを愛してくださって許してくださるんだけども、そこには犠牲が伴うんですよ。イエス・キリストが追ってくださったんですよ。私たちの関係もそうですよ。何でもかんでもなかったことに何でもかんでも愛してますみたいな、それでは済まないんですよ。その代わり、イエス・キリストに会って和解するんですよ。自分の罪を認め、悔い改めて、その憎しみを持って、なんだよって思ったその罪を神に許していただくんですよ。で、両者ともに神に許していただいて和解するんですよ、イエス・キリストに会って。それが互いに愛し合うじゃないですか。その根本にある。愛は、怒りに油を注ぐんじゃなくて、この怒りの炎に水をかけるんですよ。で、怒りがどんどんどんどん収まっていって、最終的に許すとか、悔い改めるとか、そこに行き着くんですよ。13節。悟りのある者の唇には知恵があり、思慮に欠けた者の背には杖がある。で、悟りのある者は知恵の言葉を話すって。イエス・キリストはマタイの12章34節、マタイの12章34節、12章を34節で、その心にあるものがその口について出てくるって。だから私の心の内に神を思う思いや、また知恵があるんであれば、その知恵の言葉が出てくるんです。心にもないことを言うことはできません。それはただの言い訳です。心にあるから口から出てくるんですよ。汁にかけたものは、その、ものの、その背には杖があるって。で、これはもう、杖で叩かれるという、その、比喩というか、その表現ですね。で、なぜかというと、その資料にかけて学ばないものには学ぶようにその強制される必要があるからですよ。ヘブルの12章で神は愛する者を懲らしめるというふうに書いてあります。面白いですよ。ヘブルの11章はその信仰の、ヒーローたち、殿堂入りした人たちの名前ですよ。で、彼らが何をしてどのように信じたかということが書いてあるんですよ。で、12章に行くといきなり、その、私たちに、その罪とちゃんと戦ったことがないということから始まって、で、それで、その神は愛する者を懲らしめるって言うんですよ。だから、どうしたら、その神は懲らしめるんだけど、私たちを懲らしめて何をするかというと、私たちがこの信仰の殿堂入りをした人たちと同じように、信仰によって、その救いを得るためじゃないですか。私たちのその杖に、その時たまというか、その、神がその杖を持って私たちを叩いて懲らしめるときには、この信仰を働かせてイエス・キリストにあってその悔い改めて神との関係に戻るように示してくださるわけじゃないですか。私やあなたの名前が、私たちの名前が永遠に覚えられるように、その命の書に記されるように神はそうしてくださるんですよ。でも資料に欠けたもの、悔い改めないもの、この知識を学んでも、知識をその得ても、その知恵として、信仰で働かないもの、信仰に結びつけないものというのは、ただの痛い思いをしているだけなんですよ。悔い改めないんですよ。14節。知恵のある者は知恵を蓄え、愚かな者の口は滅びに近い。で、知恵ある者はさらに知識を蓄えるって。だから信仰と結びついて知恵になっていくわけですから、将来その物事を判断するときに、どんどん役に立つんですよ。一つのことを知ってるからといって、それがその全てには、使えないことがありますよ。だからその聖霊が与えてくださるその御言葉の剣にしても、何本も剣持ってる必要がありますよ。いろんなところで攻められてくるから。イエス・キリストにとどまり、イエス・キリストの道の上を歩むためにこの知識を蓄えるんですよ。だから私たちがその御言葉を読んだり、学んだりすることにはとても意味があるんですよ。でも、愚か者は知識を拒むって。十字架の言葉、イエス・キリストについての言葉、それは愚かだって判断するんですよ。よく吟味することもなく、御言葉を聞き流してしまうんですよ。十五節。富む者の財産はその堅固な城。貧民の滅びは彼らの貧困。まあ、財産を持っている、その富んでる人と、持ってない貧しい人の対比ですけども。経済的、また物質的な富というものについて言ってます。それは持っている者にとっては大きな利益となり、その守り、堅固な城となるって、城壁となるって。ソロモンはその箴言の中でその富を享受すること、受け取ること、またその富に信頼しないこと、この両方を言ってるんですよ。 神が与えてくださるその富というのは、喜んでというか、その、ありがたく、受け取るべきですよ。だから、その、自分で生活する必要があるわけだから、その、生活するための、その、お金というのは、得るべきですよ。でも、ソロモンが言ってるように、その、と同時に、もちろん、イエス・キリストもパウロも言ってますけど、その富に、お金に自分の信頼を置くなって、それが私の永遠の世界、永遠の命を、左右するものじゃないから。本当にその私に永遠の命を与えるものは、一番の価値のあって永遠に続く価値のあるものは、神との関係だから。それイエス・キリストを信じるその信仰によってしか与えられないんですよ。だから財産を持っている者にとっては、その、大きな利益になるって、守りともなるって。で、貧しい人たちにとっては、その貧しさを相続してしまう、生まれながらに貧しい人たちの話をしてます。武将者とは違います。武将者は自分で働かないんですよ。だから貧しいんですよ。当たり前ですよ。それは愚かだってまた別で言ってますよね。で、愚かな判断をして、で、それでその貧しくなったことも、それもまた別の話です。でも生まれながらにして、その貧しいっていうその状況にある人たちはいますよ。日本では少ないかもしれないけど、まあ日本でも少なくはないですよ。もっとその他の第三世界とか見ると日本に比べたら全然じゃないですか。いくら貧しいって言っても、そういうそのフィリピンだとかアフリカだとか、そこで本当に貧しいって言ってる人たちと比べたら全く差がありすぎてびっくりするほどですよ。もう恐ろしいほどですよ、この貧富の差というのは。だからその話をしてるんですよ。富むものと、貧しいものと。だから事実として、貧しさというのは大きなその不利な点でもあるんですよ。生活するのに一生懸命になってもうこれで精一杯なんですよ。魂の自分の上渇きに思いが向かないんですよ。自分が体が飢えてるからまず。だから魂の上渇きに気づきにくいというか。だから逆に私たちもそこで一生懸命にあまりになりすぎると。自分のその魂の必要というのにその思いが向かなくなってしまうんですよ。だから絶望しやすいし、だからその滅びに近いって言ってるわけです。だからその与えられているその仕事にその身を入れて働く必要があるし、その財産というかそのお金を、自分の自身を、また家族を養うために得る必要はあるんですよ。でも、と同時にそれに望みを置いてはいけないって、両方とも言ってます。16節。正しい者の報酬は命、悪者の収穫は罪。正しいものは命を受けるって、イエス・キリストを信じる信仰によって、またイエス・キリストに留まるその生き方によって、永遠の命、まあ救いを達成します。でも、悪者は罪を収穫するって、ヤコブの一章、14節と15節、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますって。だから知恵のない判断は罪に至ってしまいます。御言葉に生きない歩みは罪に至ります。17節。訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。で、訓戒と叱責を大切にする、大事にするんであれば、その命への道に、その良い、正しい道にいるよって。だからその叱責とか訓戒、この聖霊によって責められるとか、今私たち読んでて痛い思いをしてるのであれば、それは、その神、聖霊に責められることは死刑宣告じゃないんですよ。お前終わりって言ってるわけじゃないんですよ。大丈夫ですよね。聖霊は私たちを責めて、私たちに悔い改めを与えて、そして神との関係をまたその良好にしてくださるんですよ。私たちを祝福したいから神は、その聖霊によって私の罪を示して責めるんですよ。その罪を悔い改めるように。その、不肖な生き方を改めるように。もっと祝福したいからですよ。神に従えなかったということは、そのクリスチャン失格なわけじゃないんですよ。聖霊は私を責めて、その訓戒や叱責を与えますよ。でもそれは悔やるために導いて正しさにとどまらせるためですよ。でも訓戒と叱責を捨ててしまうというのは命の道から迷い出てしまうんですよ。神の懲らしめをないがしろにしてしまって、そんなもん別にいいじゃないですかって、私がこれが私なんですとか言って、恵みじゃないんですかとか言って、自分にがっかりしていいんですよ。どうぞ大いにしてください自分に大いにがっかりしてもいいんだけど、神にがっかりしちゃダメなんですよ。このもう自分でも嫌になるぐらいどうしようもない私を神が愛しておられて、 このどうしようもない私をイエス・キリストを死者の中から蘇らせた神のその力によって私を新しく変えてくださるんですよ。栄光から栄光にイエス・キリストのようにその姿に変えてくださるんですよ。それが神の約束ですよ。そのような歩みを私たちに与えてくださるんですよ、神は。エキサイティングじゃないですか。第二テモテの2章13節。第二テモテ2章13節。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自分を否むことができないからである。私が不真実であっても、神の前に不誠実であっても、神の正しさは変わらないんですよ。神の約束、私を許す、私を愛しておられる、私を義と認めてくださる。イエス・キリストを信じる信仰によって、それは変わらないんですよ。だから、ここに、キリストを信じる、神を信じるというところに留まるべきですよ。18節。憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚かなものである。だから、悪というのは口に出さなくても、口に出したとしても悪なんだということですよ。憎しみを隠すことは偽りだし、そしりというのは誹謗、中傷ですよね。を口に出すことは愚かなことだって。だから悪は、その、言葉にする前から、行いにする前から悪なんだって。私たちのその心の中で、その神に対してどうなのかというこのものが問われるわけですよ。口にしないとかやらないからといって正しいから正しいのかではないんですよ。私の思いの中が戦場だから。神は私のその心を読み取られるわけだから。人は上辺を見るけども神はその心を見るんですよ。知識です。これから先。この御言葉は知識です。私たちに与えられている。第一ヨハネの1章の9節。第一ヨハネの1章の9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この言葉に信頼し、この言葉に生きるんであれば、それは知恵になります。ああ、もう私はダメだって言って、必要以上に自己卑下をしたり、がっかりしてしまって、神に望みを失ってしまうのは愚かです。私がどんなに愚か者でも、神が私のことを変えることができるというこの知識にすがって、それを信じて神に求めるのは知恵です。でもがっかりして何もしないのは愚かです。19節。言葉数が多いところには、背きの罪がつきもの。自分の唇を制するものは思慮がある。唇を制するという、それが思慮深いんだって。言葉数が多いということは唇を制しないということですね。つまり、自分の感情とか自分の思いのままを話すんですよ。言葉で失敗する人は多いですね。誰とは言いませんが。自分の唇を制するというのは、つまり、感情とか思いのまま話さないんですよ。周りに配慮して自分が言ったことがどうなるかって、戦場のカメラマンみたいにみんな考えたらすごいですね。あの人、これから先何を話すかっていうのを考えながら、次何を話そうかっていうのを考えてて、これがどのように捉えるかっていうのを考えて頭でシミュレーションしながら話すので、話し方が遅いんですって。どうやったらできるんですかね、これ。私たちは全員が全員そんなことできないです、そんなゲート。だから、心にある考えや思いを神に対処してもらう必要があるんですよ。神の前に私がその正しく荒れますようにって、私の言葉、私のその下に昇るこの言葉が、常に正しいもので愛のあるものになりますようにって神に求めている必要がありますよ。20節。正しいものの下は襟抜きの銀。悪者の心は価値がない。価値あるのは正しいものの下、その言葉だって、襟抜きの銀のようだって、とても価値があるって。御言葉に基づいた言葉ですよ。それは。ソロモンの箴言というのはその御言葉に基づいてますから、価値があるんですよ、とても。さっき言った予言というのは、進めるし、慰めるし、励ますんですよ。そこには私たちの徳を高めるから、だから、そこには、その言葉は価値があるんですよ。御言葉には。でも悪者の心には価値がないって、心にもないことは言えないし、心にあることを言うんですよ。だから悪者の心から出てくるものというのは、人の徳を高めないんですよ。感情的な、また自分の考えをそのままその話してしまうような、その言葉には人の徳を高めるというそのことはできないんですよ。そこには価値がないって。21節。正しい者の唇は多くの人を養い、愚か者は思慮がないために死ぬ。命と死ですね。正しい者の唇は多くの人を養うって。だから教師というのは、 イエス・キリストの羊を、まあ、皆さんを、御言葉を伝えることによって、その御言葉で世話し、養うんですよ。だから言葉によって、御言葉によって、聖書の言葉によって、神の言葉によって、養われていくんですよ。私が正しいものかどうかというのは、私がどれだけ自分の言葉ではなくて、聖書を話しているか伝えているかによるんですよ。私が自分のうんちくとかがんちくとか言い始めたら、私は途端に正しくないんですよ。私の人生経験なんて、私の考えていること、私の中にある知識なんて、知恵なんて、知れてるから、皆さんの方がよく知ってますよ。それはもう重々私は承知してます。でも、これだけ、はっきりと、これが正しい、これは正しくないというふうに言えるのは、御言葉にあるからです。これ以外のものは、私が、これが正しい、正しくないとかっていうのは、言うことはできないです。私の部を超えることになります。でも、愚か者は資料がないって、その正しいものの言葉、つまり御言葉をないがしろにして、その、学ばないし、またそれに生きないから、愚かな歩み方をしてしまうと。22節。死の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は 何もそれに加えない。これは覚えてたいです。神の祝福もそのものが人を富ませるって。つまり、神が与えてくださるものだけで、私は富むものとなれるんですよ。私の苦労とか、労苦とか、頑張りとか、努力とか、それ何にも加えないって。神が与えてくださるものだけで私はものすごいその祝福されたもの、富んだものとなれるんですよ。努力して幸せになれるのは肉の領域だけです。魂や霊の領域の富というのは神のみから来るんですよ。すべての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることが誰もできないんですよ。だから私の魂や霊が満足できるのは神の恵みのみによるんですよ。本当にその神が恵み深いということを知って、私の魂や私のこの霊の領域に満足を与えてくださるその神との関係、でここに本当にこの富を、価値を見出せる人は幸せですよ。自分がどうなったとしても、私のうちにその喜びとか、平安とか、それが溢れてるはずだから、神に対する感謝とか。これが人を富ませるって。神の祝福そのものが人を富ませるって。23節。愚かな者には悪事が楽しみ。英知のある者には知恵が楽しみ。愚かな者は悪事が楽しみだって。楽しみというヘブライ語は、今日娘がこれ難しいねとかって言ってたんですけど、スホークっていう言葉なんですよ。スホーク。で、スホークっていうのは、レサヘクっていうこの笑うっていう意味なんですよ。イサクさんの名前は、笑うってところから来たんですけど、イサクは、ヘブライ語だと、イツハクなんですよ。だから、はい。同じ語源ですよっていうのが言いたい。で、その、悪事が楽しみというのは、その悪事が自分の笑いだって。悪事が喜びとなり、悪事が楽しみなんだって。だから、悪を行うことは簡単で、悪を行うことに躊躇がないんですよ。それが言いたいだけです。ヘブライ語は別にどうでもいいです。すいません。で、英知のあるものは知恵が楽しみだって。神に従うこと、神に喜ばれることを、それをすることが楽しみなんですよ。神からよくやったねって言われるのが楽しみなんですよ。私の毎日のその一日一日の生活を通して、あ、これは神が喜んでくださったんだって、そのことを受け取ること、それが喜びなんですよ。これが楽しみなんですよ。私の笑いなんですよ。私は何に満足をして、私は何を喜びとするかですよ。24節。悪者の恐れていることはその身に降りかかり、正しい者の望みは叶えられる。悪者の恐れていること、自分の悪事がバレて罰せられるということ。悪者が恐れていること、物質的、経済的な富を失うということ。最終的にそうなりますよ。でも正しいものの願い、望み、罪の許し、永遠の命、神の国を相続すること。それは必ず叶えられますよ。義と認められたものとして、イエス・キリストに留まり続けるのであれば。詩篇の37編4節。詩篇の37編の4節。主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。本当にその神を喜ばす、神に喜ばれることを自分のその願いとするんであれば。その、喜びとするんであれば、神は私の心にある願いを全部叶えてくださるんです イエス・キリストはそのために私が身を結んでその身を残すために神が私のことを選んでくださったって。そして行って身を結んでその身を残すために私たちがそのイエス・キリストの皆によって求めたら何でも与えてくださるって。神を喜ばせる、神を楽しませる、そのためだったら何でも、神を私の喜びとするんだったらそのためだったら何でも与えてくださるって。聖書は一貫してそれを約束してくださってますよ。だから正しいものの歩み、知恵あるものの歩みというのはそれの連続なんですよ。毎日の生活の中で神に求めたらそれが与えられるって。神を喜びとして、神がに喜ばれる歩み方をしたいというところから願ってくるものを、もうことごとく神が与えてくださるんですよ。25節。つむじ風が過ぎ去るとき、悪者はいなくなるが、正しい者は永遠の礎である。つむじ風が過ぎ去るとき、悪者はいなくなるんだけども、正しい者は永遠の礎だって。どうしようかな。本当は読むつもりだったんですけど、マタイの7章の24節から27節を私が代表して読みます。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエス・キリストバージョンですよ。つむじ風の。だからその知恵について聞いて、それを行うか行わないか。行うというのは知恵があるんですよ。行わないということは知恵がないんですよ。行うということは岩の上に家を建てることですよ。行わないという知恵がないということは砂の上に家を建てるということですよ。大きなそのものが起こると、それは残るか残らないか、それはもうすぐわかりますね。26節。使いにやる者にとって怠け者は歯に巣、目に煙のようなものだ。聖書って面白いですよね。いろんなことが書いてあります。怠け者、その使いにやる者にとって怠け者は歯に巣です。確かにね、考えただけでもうえってなりますよね。目に煙。神は私たちに元手を預けてるんですよ。信仰、また聖霊によって与えてくださる、賜物、元手を預け、それで商売するように、つまり愛し合うように私たちに命じてるんですよ。神は私の主人で、私は使いに出されているものですよ。この地上で神が与えてくださったものに対してどれだけ忠実になれるか、それが最終的に問われるんですよ。あなたはそれよくやったねって、忠実なしもべだなって。それか不忠実かって。だから使いをやる者にとってですよ。私がどれだけやったとか、私がどれだけの自己満足を得たとか、他の人と比べて、私と比べたらたくさんその行ったことがあるかもしれませんよ。私と比べればね。でも使いをやる者にとって、神にとって私の生き方が、私たちの生き方がどうだということだから。そこにそのシフトを、考え方をチェンジしていかないと。神にとって私の言動は喜ばれるのか、受け入れられるのか、それを知る必要があります。27節。死を恐れることは日を増やし、悪者の年は縮められる。死を恐れること。それは神を、ごめんなさい、死を恐れることですね。知識に生きるということは。だから日を増やすって、約束ではないけども一般論です。命がその神との関係であれば、その原則や約束として理解できますよ。永遠の命が与えられます。神との関係が良好であれば、知恵に生きるのであれば、死を恐れるのであれば。28節。正しい者の望みは喜びであり、悪者の期待は消え失せる。私の望みは喜びでしょうか。神が答えてくださることを確信するから、喜びになります。さっき、話しましたけど、第一ヨハネの5章の14節。私たちがその願うこと、神の御心にかなう願いをするのであれば、それはすでに叶えられたって、それが私たちの確信ですって。ヨハネの15章の16節も、私の名によって求めるものは何でも、愛し合うことや愛の実を結ぶためなら何でも与えるという。それに基づいて私たちが願うのであれば、神を求める者には報いてくださる方、それを信じるのであれば、私たちのその望みというのは、 この喜びに変わりますよ。ああ、神がこれを与えてくださるはずだって。でも、悪者の期待は消え失せますよ。ヤコブの4章の3節に書いてあります。私たちがその自分の肉を喜ばせるために、悪い動機で願うんだったらそれは絶対に与えられないって。大原則です。29節。主の道は潔白な人には砦であり、不法を行う者には滅びである。主の道というのは砦だって、正しい者には、潔白な人は。義と認められた人には命を与える約束であり、御国を受け継がせてくださることの約束ですよ。だから、この砦のように、私たち、神の道を歩むんであれば、守られるんですよ。私の心も。約束ですよ。でも、不法を行う者の歩みというのは、それは滅びだって。神の道というのは、だって最終的に裁きがあるという約束だし、永遠に神と断絶されるというその約束のもと、これが実現していくわけですから。不義を行う者にとっては、これは滅びしかないですよ。でも、私たちが選べるというか、神をイエス・キリストを信じるんであれば、私は義と認められるんですよ。その義の道を歩むことはできるんですよ。30節。正しい者はいつまでも動かされない。しかし悪者はこの地に住み着くことができない。正しいものは動かされないって、しっかりとした土台に立てるって、さっき言ったのもそうですね。土台というのは、イエス・キリストを信じるというその信仰ですよ。神が正しいものを支えて、決して動かされないようにしてくださるんですよ。それ神に、神が正しいものを支えるというのは、決して揺り動かされることのない神に希望を置いている。神は決して動かないから。その神に、すがっていると、私たちが揺り動かされることはないです。でも、悪者はこの地に住み着くことはできないって。で、この私たちが住んでいるところを場所にしても、その神から与えられているものなんですよ。で、神から与えられているものでなければ、自分の力で自分の努力とかでその手に入れているものなんですよ。マタイの5章の5節で、先週のキッズの、部分ですね。キッズが大いにヒットした。柔和なものは幸いですって。柔和っていうのは、ミーク。ミークっていうのが英語なんですけど、ミークっていうのは、チャック・スミスさんの説明によると、ミーヤク。私はゲロゲロで私は汚いということです。だから、私がどれだけ汚くて汚れてるかということがわかるから、人にも優しくなるとか、柔和になれるんですよ。柔和なものは幸いです。その人は地を受け継ぐからだって。神が与えてくださるんですよ。必要を。正しいものの。自分でなんかその、受け取る。自分でなんか努力する。それを得る。そういうのではなくて、神が与えてくださるんですよ。神の国と神の義を第一に求めなさいと。そうしたらそれらのものを皆与えられますというこの御言葉を経験する人は幸せですよ。一つ一つのことを感謝できるんですよ。今ここで進めているのは、この食べ物が与えられているのは、この着るものが与えられているのは本当に神が与えてくださったって。正しいものの歩みは神に対する感謝で溢れていますよ。31節。正しいものの口は知恵を実らせる。しかしねじれた舌は抜かれる。もうその通りです。32節。口の言葉、正しい人の唇は好意を、悪者の口はねじれ事を知っている。正しい者にはその好意が、何が受け入れられるのか？神に受け入れられる。神が好意を寄せるその言葉が正しい者にはあるって。そうだそうだって。そう語りなさいって。神が喜んでくださるんですよ。正しいものの言葉には。でも、悪者の言葉には、その下にはそのねじれ事があって、ひねくれていて、道理をわきまえていないんですよ。自分の罪を認めないで、悔い改めることがないんですよ。はぁ、あ。まあ、このリストっていうのは結構きついです、正直。半か超かだから。白か黒かだから。でも、また最初に戻りますけど、自分の現状についての正しい知識があるということは、その幸いですよ。で、これを無視するんであれば、それは愚かですよ。で、この自分に、自分の状態がバレたときに、その自分についての正しい知識を得た後どうするかなんですよ。それは無視するのは愚かだけど、それに悔い改めて、神に助けを求めるのは正しいもの、知恵あるものとしての歩みが約束されてるんですよ。で、今日いろんなことを考えたと思います。あ、これは願わないといけないなとか。で、この願わないといけないなまでは知識なんですよ。ここから帰って今日昼でも夜でも 明日、明後日、仕事が始まって、いろんなその日常が始まってくる中で、ここで書いてあることをどれだけ思い起こして、どれだけ求め続けるかというのが、その信仰にこの知識が結びついて、自分について、ああ、なるほど、そういうことかって、知識、自分についての知識をどうするかというのが、私たち日常生活で問われるんですよ。日常生活も何もないんですけど、これも日常生活なんですけど、本来。でも家庭や職場にどう持ち帰るかですよ。で、これを片手に、この知識を持って、一週間、本当に生活して、自分に知恵がないことが分かったら、神に助けを求めるだけですよ。自分が知恵を持って、一つ一つのことを歩めていることが分かったら、神に感謝して、そしてこれから先も、この知恵に歩み続けていけるように、その知恵に、さらに知恵を増し加えられるように、神に求めていくのみですよ。ここから先。本当にこの一週間が、この知恵の歩み、知恵に生きる歩みとなりますように、祈ります。天の父さん、自分についての正しい知識を聖書は教えてくれます。ところによっては、優しくないように感じるし、ものすごく責められているように感じるし、もうこれも自分のためにだけ言われてるだろうっていうふうに感じてしまうこともたくさんあります。でもどうぞその時になんかひねくれてしまうんじゃなくて、つむじを曲げてしまうんじゃなくて、へそを曲げてしまうんじゃなくて、どうぞ従順になって、そのまたあなたの前にその低くなって、謙虚になって、あなたの言葉を受け入れて、はあ、その通りです。私は本当に愚かですって。ですからどうぞ私に知恵を与えてください。学んだその知識が信仰に結びついて、私の行動が、言動が変わっていくようにしてくださいと。一言でも、どうぞ、この教会を後にして、自分の生活の中で、あなたに求める日々を過ごしていくことができますように。毎日の生活が、本当にこの御言葉を学ぶことによって、御言葉に生きることによって、知恵に生きることによって変わっていくことを、どうぞ体験させてくださいでしょう。お願いします。理想だけで語るんじゃなくて、どうぞ、その、自分がこうありたい、こうなりたいというその思いに、あなたが与えてくださるそのビジョンに生きることができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。